最新のテック情報をあなたに、テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年3月6日金曜日、皆さんいかがお過ごしですか？3月6日は世界一周記念日なんだそうです。1967年のこの日、日本航空の飛行機が世界一周西回り路線の営業を開始したんですって。世界がぐっと身近になった日、なんだかワクワクしますね。テクノロジーの進化が昔は夢物語だったことを次々と現実にしていくのって本当に面白いなと思います。私もいつか世界一周旅行してみたいな。さて、今日のポッドキャストもそんな風に世界を動かすテクノロジーや経済のニュースをたっぷりお届けしますよ。前半は中国の経済目標やアメリカの金融政策、そして AI と特許をめぐる最高裁の判断といった大きな話題。後半は AI コーディングに最適なプログラミング言語の比較実験や AI 時代を生き抜くための情報収集術、そして AI を使って4年越しの夢を叶えた個人開発者のお話など、技術の最前線に迫ります。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはお隣の国、中国の経済に関するニュースからです。ヤフーニュースから、中国経済成長率目標を引き下げ。中国の国会にあたる全国人民代表大会、いわゆる全人代が昨日から開幕したんですが、そこで今年の経済成長率の目標が 4.5% から 5% に設定される見通しだそうです。これ実は3年ぶりに目標を引き下げることになるんですね。中国は2023年から3年連続で 5% 前後という目標を掲げて実際に達成してきました。24年と25年は2年連続で 5% の成長でした。でも最近は不動産不況が長引いていたり、国内の消費がなかなか盛り上がらなかったりと、経済の減速感が強まっているんです。記事によると、これまでのように高すぎる目標を掲げると、それを達成するために無理な生産や投資が増えてしまって、それが逆にデフレ、つまり物の値段が下がっていく圧力や企業間の過度な競争を生み出す原因にもなっていたそうなんです。なので今回は目標を少し下げて経済の実態に近づけようという動きみたいですね。でも面白いのが、短期的な目標は下げた一方で、長期的な目標は変わらず大きいこと。なんと2035年までに国民1人当たりの GDP を2020年の倍にするっていう方針も示しているんです。すごい野心ですよね。今回の全人代では、今後5年間の新しい経済計画、第15次5カ年計画も採択される見込みで、そこでは AI や半導体といったハイテク分野の育成を強化して、アメリカなんかに頼らない自立自強を進める方針が盛り込まれるそうです。米中の技術覇権争いが、こういう経済計画にも色濃く反映されているのがわかります。中国経済の動向は日本にも大きな影響があるので、この目標引き下げが今後どういう影響をもたらすのか注目していきたいですね。
続いてはアメリカの経済ニュースです。こちらもヤフーニュースから、米政権次期 FRB 議長を正式指名。アメリカのホワイトハウスが FRB、 つまり連邦準備制度理事会の次の議長に、ケビン・ウォーシュさんという元理事を指名したというニュースです。ここでちょっとおさらいですが、 FRB っていうのはアメリカの中央銀行の役割を担っているとっても重要な機関です。ここで金利を上げたり下げたりする金融政策を決めるんですけど、その判断がアメリカ国内だけじゃなくて、世界中の経済、もちろん日本の株価や円相場にもものすごく大きな影響を与えるんです。今回のニュースで一番のポイントは、記事にもある通り、金融政策運営の独立性を保てるかという点です。実はトランプ大統領はこれまで FRB に対して、もっと金利を下げろってすごく強く要求してきたんですね。さらに今のパウエル次長に対しては、司法省が刑事捜査に乗り出すというかなり異例の事態にもなっています。こんな風に政権からの政治的な圧力がすごく高まっている中で、新しい議長になるウォーシュさんが政治の顔色をうかがわずに、 純粋に経済の状況だけを見て適切な判断を下せるのかどうかが最大の焦点になるということです。もし大統領の言う通りに金利を動かすようなことになれば、経済が不安定になるリスクもありますからね。欧州さんの議長就任には、これから上院での公聴会や本会議での承認が必要になります。アメリカの金融政策のトップが誰になるのか、そしてその独立性がどうなるのか、これは私たちの資産運用とかにも関わってくる話なので、目が離せませんね。
前半最後のニュースは、 AI と法律に関するとても興味深い話題です。ヤフーニュース IT から。最高裁、 AI が発明の特許を否定。これは AI が自律的に発明したとされる新技術が特許として認められるかを争った裁判の最終的な結論が出たというニュースです。最高裁は、発明者は人間に限られるという判断を示して、AI を発明者とする特許出願を認めませんでした。この裁判、もともとはアメリカに住む出願者が発明者の名前をダバス、本発明を自律的に発明した人工知能と書いて特許出願したのが始まりです。でも日本の特許庁は、発明者として書けるのは人間だけですと言って書類の修正を命じたんですね。出願者がこれに応じなかったため、出願そのものが却下されて、そこから裁判に発展していました。一審の東京地裁も二審の知財高裁も、日本の法律、知的財産基本法では、発明は人間によって生み出されるものと解釈できるとして、 AI は発明者にはなれないという判断を示していて、今回最高裁もこの判断を支持した形になります。このニュース、すごく考えさせられますよね。 AI がどんどん賢くなって、人間が思いつかないような新しいアイデアを生み出すようになった時、その功績や権利が一体誰のものになるんでしょうか。 AI を道具として使った人間なのか、それとも AI を作った開発者なのか、それともいつか AI 自身が権利を持つ時代が来るのか。今回の判決は、あくまで今の日本の法律では発明者は人間ということを確認したものですが、技術の進歩に法律がどう追いついていくのか、これから世界中で議論が活発になっていきそうです。もし AI が画期的な病気の治療薬を発明したら、その特許はどうなるべきだと思いますか。そんなことを考えてみるのも面白いかもしれませんね。さて、前半は経済や法律と AI の関わりを見てきましたが、ここからはもっと開発現場に近い技術的な AI の話題にぐっと踏み込んでいきましょう。
ここからは技術ブログ前からの記事です。まずはクロードコードに向いているプログラミング言語という、エンジニアなら誰もが気になるような実験レポートです。 AI にコーディングを手伝ってもらうとき、どの言語を使うのが一番効率的なのか、型があった方がバグがなくて安全だとか、いやいや型がない方がトークン数が少なくて済むでしょうとか、いろいろな意見がありますけど、それを実際に定量的に測ってみたというすごい記事なんです。筆者の方は AI コーディングエージェントのクロードコードに、 Ruby や Python、JavaScript といった動的片付け言語から、 TypeScript や Go、Rust みたいな静的片付け言語、さらには関数型言語まで、合計15種類の言語で簡易版の Git を作らせて、かかった時間やコストを比較しました。実験の結果どうなったと思いますか？なんとトップ3は Ruby、Python、JavaScript でした。 Ruby が平均 73.1 秒でコストが 0.36 ドル、 Python が平均 74.6 秒で 0.38 ドル、 JavaScript が 81.1 秒で 0.39 ドルと、速さ、安さ、そして安定性で他の言語を圧倒していたそうです。一方で Go や Rust、Java といった静的片付けの言語はトップ3に比べて 1.4 倍から 2.6 倍も時間がかかって、コストも高くなる傾向があったとのこと。特に型チェックを厳密に行う設定、例えば Python に MyPy を組み合わせたり、 Ruby に Steep を組み合わせたりすると、型チェックなしの場合と比べて処理時間が 1.6 倍からなんと 3.2 倍にもなったそうです。これは驚きですね。面白いのは、最終的に出来上がったコードの行数とかかった時間は必ずしも比例しないという点です。 例えば OCM やハスケルという言語はすごくコンパクトなコードを生成したのに時間もコストもかかってしまった。筆者の方は AI がコードを書き出す前の思考に使われるトークンが多いんじゃないかと推測しています。この実験から今の AI コーディングエージェントはウェブ開発で広く使われていて学習データも豊富な Ruby や Python のような動的片付け言語が得意な傾向があると言えそうです。 AI とペアプログラミングをするときの言語選びのすごく参考になるデータですよね。
さて、 AI の進化がこれだけ早いと最新情報を追いかけるだけでも大変ですよね。次に紹介するのも前の記事で、個人的 AI 情報の追い方。 AI 情報を趣味で追いかけているというよしこさんという方がご自身の情報収集術を具体的にシェアしてくれています。よしこさんにとっての主戦場は X、旧 Twitter だそうです。やっぱり一番早くて新鮮な情報が流れてくるんですね。オープン AI やアンスロピックといった企業の公式アカウントやCEO のサム・アルトマンさん、ダリオ・アモデイさんといったキーパーソンのアカウントなどを非公開リストにまとめてチェックしているそうです。 AI 関連の情報ってほとんどが英語ですけど、そこも工夫されています。 X についている翻訳機能やブラウザの翻訳機能はもちろん、なんと Android スマホだとジェミナイを使って画面全体を翻訳できる機能があるんですって。これを使うと画像の中の文字や普通は翻訳しにくい X の記事なんかもレイアウトを保ったまま日本語で読めるらしくて、これは革命的だって書かれています。すごい。もう一つ面白いツールとして紹介されているのがノートブック LM。 これは論文や長いレポート記事の URL を渡すと、その内容を要約してスライド資料を作ってくれたり、なんと男性と女性が対談するポッドキャスト形式で内容を解説してくれる音声解説を生成してくれたりするそうなんです。日本語もすごく自然で、これだけで AI の進化が感じられると、これは試してみたくなりますね。そしてこの記事で一番大事だなって思ったのが最後に書かれているメッセージです。楽しく終えるのでなければ頑張って四六時中終わない方がいいかもしれません。AI 時代にはそれよりも心身を健全に保ち続けることの方がずっと大事だと思います。本当にそうですよね。情報が多すぎて疲れちゃうこともありますから、自分なりの心地よいペースで楽しく情報を置いていくのが一番だなと改めて思いました。
AI が私たちの働き方や学習方法をどう変えるのか、それを象徴するような素晴らしい体験談の記事を紹介します。前から4年間挫折し続けたウェブアプリがクロードコードで2週間で完成、ヒッタイト語学習サイト開発機です。筆者のガッサルウィヤさんは大学院でヒッタイト語を研究していたという経歴を持つエンジニアの方。ヒッタイト語って記録に残る世界最古のインドヨーロッパ語族の言語で、くさび型文字で書かれているとってもマイナーな言語なんです。筆者さんはこのヒッタイト語の楽しさを広めたいと4年間ずっと学習サイトを作ろうと挑戦しては、工数が多すぎて挫折を繰り返してきたそうです。それが2026年2月に AI コーディングエージェントのクロードコードを使ってみたところ、なんとたったの2週間でその夢のアプリを形にすることができたというんです。すごいですよね。何がすごかったのかというと、開発における自分の役割がガラッと変わったこと。筆者さんがやったのは主にディレクター兼くさび型文字監修。自分でコードを書いたのは体感で1割もなかったそうです。具体的にはデータベースの設計を詰めたり、ヒッタイト語のレッスン内容といった専門知識が必要なコンテンツを作成したり、アプリの仕様を決めること。一方、実装、つまりコードを書いたりテストをしたり、UI を作ったり、API を整備したりといった作業のほとんどはクロードコードが担当してくれたそうなんです。特に強力だったのがプランモードという機能。作りたいものを伝えると、クロードがまず作業計画を立てて設計書をマークダウンで出力してくれる。人間はその設計書をレビューして OK を出すと AI が実装を始めるという分業ができたそうです。これなら何を作るかという意思決定は人間が握りつつ、どう作るかという大変な実装は AI に任せられますよね。
さらにレビュー機能も秀逸で、技術、教育学、セキュリティの観点でレビューしてとお願いすると、複数の AI サブエージェントが立ち上がって、 API のバグやセキュリティの脆弱性、 UI の改善点などを多角的に指摘してくれたそうです。まるで専門家チームを雇っているみたいですよね。これまではやりたいことはあるけど時間や人手が足りないという多くの個人開発者が抱える壁を AI がいかにして突破させてくれるかという最高の事例だと思いました。自分にしかできない創造的な部分に集中できる開発スタイル、これからもっと広がっていきそうですね。
それでは本日最後のトピックです。パブリックキーからの記事、 Google ワークスペースをコマンドラインで操作する GWS、 Google がオープンソースで公開。 Google が Gmail や Google ドライブ、スプレッドシートといった Google ワークスペースのサービスをコマンドライン、つまり黒い画面に文字を打ち込んで操作するためのツール GWS をオープンソースで公開したというニュースです。これを使うと、例えば今日のカレンダーの予定を一覧で出してとか、特定のフォルダにあるファイルを検索してみたいな操作をコマンド一つで実行できるようになります。このツールが面白いのは、人間だけでなく AI エージェントが使うことも強く意識されている点です。 AI エージェントがこの GWS を上手に使えるように、エージェントスキルスといういわゆる AI 向けの操作マニュアルのようなファイルも100種類以上一緒に提供されています。最近 AI がいろいろなサービスを操作する方法として、 MCP、 つまりマシントゥコンピュータープロトコルっていう AI とサービスが対話するための専用の通信ルールみたいなものが注目されています。でも今回の GWS はあえて昔ながらのコマンドラインというインターフェースを提供したんですね。記事ではその理由として、コマンドラインなら AI だけでなく私たちエンジニアのような人間も簡単に操作できるし、 AI がどんな操作をしたかを確認するのも簡単、それに既存のたくさんのコマンドラインツールと組み合わせやすいといったメリットがあるからだと分析しています。 AI が人間と同じようにコマンドを叩いて Gmail をチェックしたり、ドキュメントを整理したりする、そんな未来がもうすぐそこまで来ているのかもしれませんね。GUI、API、そして MCP と進化してきたコンピューターの操作方法がここに来て一周回って、シンプルで強力なコマンドラインの良さが見直されているというのもなんだか興味深い流れだなと感じました。エンディング BGM。 さて、今日のポッドキャストはいかがでしたか。中国の経済政策からアメリカの金融、 AI と特許の未来、そして AI を使った開発の劇的な変化や AI 時代ならではの情報収集術、さらには AI が使うツールのインターフェースの話まで、本当に幅広いトピックをお届けしました。特に後半は AI が私たちの仕事や学習、ものづくりのあり方を根本から変えつつある、そんな大きな時代のうねりを強く感じるニュースが多かったですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。